陽次郎のどうでもいい話。7月31日月曜日、7月最後の月曜日、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、陽次郎です。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話、クーラーの効かないスタジオからお届けしてまいります。暑い、いやもうね、これ暑いっていうレベルじゃない、焼け死ぬもうね、がっつり日焼けしています。なんかこの間ね、ノースリーブのランニングシャツでジョギングしていたら肩のあたりがっつり日焼けしまして、今ボロボロと皮がむけています。それからね、ハーフタイツでジョギングしてみるっていうのをね、実際何回かやってみて、今そのハーフタイツの日焼け跡、要は下半身の膝から下あたりがね、こう日焼けしてってね、これまたなんか水着着たりすると恥ずかしいなっていう、そんな日焼け跡になっています。そうなんです、先週頑張って早朝ジョギングやってみたんだけどもね、あれです、もう7時過ぎるとダメ死ぬ、暑くって死ぬ、あと走ってても1時間が限界。ほんとね、熱中症とか気をつけてください。畑もね、行かなきゃって思うんだけども、野菜より自分の命の方が大事って思っちゃう。本当にもう過酷な夏です。でこれまだ続くんでしょ、外出るの苦だわ。なんかね、涼しい部屋の中でゴロゴロしていたいけど、そうもいかないんで、まあ頑張ってね、仕事に出たりもしてるんですけども、疲れが半端ない。そんなもんだから、しっかり食べて栄養つけてって思うとね、また体重増えてってるんですよ。いやこの時期痩せない、この間ね、畑仕事しながらもね、痩せませんねこの時期は、なんていう風な話をしていたんです。むしろ増えていく。で暑い中こう汗かきながら寝るから、睡眠の質もよろしくない。翌日も疲れが残っている感じ、これだな、これがいわゆるあれだわ、夏バテってやつですわ。うなぎ食いてー、うなぎ食いたいな。牛丼屋のさ、上りにさ、うなぎゅうっていうの、牛丼とうなぎのなんかこうセットになったやつ、あれ食いてえなーと思いながらね。でもうなぎお高いんでしょ、手が出せない、なかなかうなぎに手が届かない。まあね、本当に夏バテ、夏風邪ひかないように気をつけてまいりましょう。で7月が今日で終わり、8月がやってきます。まあ8月になると私の誕生月なのでね、また一つ年を取るわけなんですが、子供たち夏休みですね。どうですか、夏休み楽しんでますか。ジョギング帰りに、あの子たちはあれかな、ラジオ体操終わりなのか、これからラジオ体操に行くところなのか、カードを首からぶら下げている子供たちに会うこともあります。まあなんかね、そういう光景を目にすると、ああ今夏休みなんだなっていう風なことを実感しますね。でふと自分の子供の頃を思い出して、ちょっとノスタルジックな気分にもなったりします。なんか僕の中で夏休みって7月までうわーってこうなんか盛り上がるんですよ。うわー夏休みだとね、7月中だとまだ1ヶ月は僕は自由なんだ、フリーなんだ、フリーダムだって思うんだけども、8月に入るとなんとなくこう一日一日こうカウントダウンになっていって、まあだんだんだんだん、あ宿題やってねえなとかね、読書感想文はまず何を読むかからちょっと始めないともう手遅れかなみたいなね、うん。でお盆の時期っていうのが、まあ自分の誕生日なんで、それが終わるとちょっと焦り出してね、で高校野球が終わると、あ今年も夏が終わったわっていう風な感じになって、妙な干渉と急激な焦りとが襲ってくる。このね、妙なノスタルジックな気分っていうのがね、大人になっても今になってもなんかこう襲ってくるというか、そんなノスタルジックな気分に浸ることもあって、別にね、こう子供の時のように長い長い夏休みが取れるわけでもなく、営業マンしていた頃も、あ今日新潟祭りか、夏だな、会社の前の道交通規制がかかるから早めに戻ってこないとなとか思ってね、でその新潟祭りが終わると、はあ、なんか夏が一つ終わった感じがする、 そうやって一つ一つ夏のイベントが終わっていって秋が来るんだなって、そんな気分になってしまう。夏っていう季節に特別な郷愁を感じてしまう人はきっと多いはず。まあ今はね、夏真っ盛りの時期ですけれども、今日はそんな私の夏おしゃべりしていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。と言っても何か特別なことをするわけでもなく、変わり映えのしない毎日を送っています。まあね、畑仕事をしていたり、まあ朗読会の準備とかね、まあそういったことをいろいろやってるっていうんですけども、まあ畑仕事しているとやっぱ季節感じるものですね。今は夏野菜の収穫の時期を迎えていまして、今年育てていますトマト、ピーマン、ナス、オクラ、まあそういったものでしょうか、収穫が始まっています。で、忘れちゃならないのが枝豆。はい、己の筋肉のためのタンパク質を自らの手で作り出す枝豆フォーマッスルプロジェクト、今年も開催しています。タイトルこれで合ってましたっけまあ枝豆を作ろうっていうね、開催していますっていうほどの大げさなものではないんですけども、枝豆を毎日食ってますっていうだけの話なんですけどもね。朝早く畑に行って枝豆を引っこ抜いて、でまあ日陰のあるところでね、もいでいくっていう作業、これがね無の境地なんですよ。心を空っぽ、頭の中も空っぽにして黙々ともいでいく、このね邪念を捨ててただただ枝豆と向き合う時間っていうのが、これがいい、なんかね魂が抜けてっている瞬間死んでるのか、なんかねこう無なんですよ。でこれがね、自分にとっては夏のほんの一時の話なんだけども、枝豆もぎもぎは魂の解放とか言っていられるんです。はい、これまあ本場のね、本業でこう枝豆作っている本気の農家さんはこれがいつ終わるともなく延々と続くんで、相当メンタルはやられるらしいんですけども、そんな魂の解放とかって言ってる場合じゃないみたいなんですけどもね。うん、あと世の中にはちゃんとこのね枝豆をもぐ専用のマシーンっていう風なものもあったりするんですが、私はこう一房一房、一鞘一鞘こうね丁寧にプチプチとこうもいでいくっていう風なことをやっています。そういえば昔ね、私の友人の友人がパン工場で働いて、なんか桜あんパンみたいなね、そのパンの上に桜の花びらを乗せていくっていう作業を一日中やっていて、これメンタルやられたらしいですね。はい、なんかそんな話を聞いたことがあるんですけども、まあまあまあ、そのほんとねこうただただこう枝豆をむしっていく作業っていうのは、最初の時はこう無心でね心を無にしてなんて言うんでいいんでしょうけども、これが続くってなると、まあそれはそれでメンタルやられるのかもしれない。まあね、その桜アンパンの事例と似たところがあるのかもしれないんですけども、まあね、自分にとってはあれもしなきゃとか、これもしなきゃとか、あれどうしよう、これどうしようとか、いろいろこうもやもやこう頭の中にある雑念をですね、それをこう追っ払って枝豆もぎもぎに集中するっていうね、そのいろんなこう思い悩む瞬間からこう解放されるっていう、禅の境地に近いものがあるかもしれない。ほんと黙々ともぐっていうね。で、もぎたてフレッシュな枝豆をすぐに食べれちゃうのもこの枝豆プロジェクトの醍醐味です。そうなんです、こうもいでいる途中からもうこの辺からちょっともう湯を沸かそうと、まだまだちょっともがなきゃいけない枝豆あるけれども、もう鍋に火をかけて、で、あー溜まってきたなと思ったらさっと水洗いして沸騰するお湯の中に投入、茹で上がりを待つ。でこうね、鍋の湯気にね、枝豆の香りと一緒にこう湯気がこうファーって湧き立ってきて、立ち上ってきて、台所が枝豆の香りに包まれる。夏だ、これが夏の匂いなんだよ。で茹で上がったらザルにあげて塩振って、で枝豆全体にこう塩が行き渡るようにこうザルをサッサッサッと振ってね、で、まあ沸かしたお湯にも塩を溶かしているんだけども、最後に味の調節をするのにさらにこう塩を振って、 で、この塩で味を調節することによってさらに枝豆の甘みが増すと。でちょっと冷ますんですよ。熱々のところっていうのはなかなか行くのはねしんどいんで、でまあ、冷やしておくっていうのはね、冷蔵庫なんか入れとくっていうのもまあそれはそれで一晩置いてこう塩が馴染んでくるのもいいんですけども、やっぱこう茹でたてみたいなところも食べてみたいって言ってね、こう内輪で仰ぎながら少し冷まして、でざるごといっちゃう。思い起こせば4月終わり5月ぐらいでしょうかね、苗を作ってそこから3ヶ月ずっとこの瞬間を待っていた。プチプチと弾ける取れたての枝豆、一粒口に入れるとこう程よい甘みと塩味が口に広がる。お晩酌の時にはキンキンに冷えたビールを飲みながら頬張る。なんならビールジョッキを冷蔵庫の中で冷やしておく。ああ、ああ幸せああ至福の時間で、このザルいっぱいにあったはずの枝豆がもう秒でなくなる。3ヶ月待っていたのに食べ始めたらものの数分もうあっという間に食い切ってしまうっていうね。でこの枝豆を頬張っている瞬間ももう心をここにあらずなんですよ。無我の境地、はい、解脱してるんですね雑念はなく余計なことを考えず、ただただ枝豆を口に頬張るマシンと化す。なんでしょうね、このあの枝豆を食べている時のこの無心になって枝豆を食べている時のこの枝豆のことだけに集中している時間、ふぬけてますね、だらーっとね、顔つきもだらーっとしてるんでしょうね。でまたさ、あのこの味付けの塩だけっていうシンプルなのもね、シンプルこれだけで十分っていう風なところも枝豆のポテンシャルの高いところなんですわ。まあいろいろね、枝豆のアレンジレシピみたいなものもあって、それを試してみたこともあったりね、あと居酒屋の創作メニューで枝豆のなんちゃらみたいなものも、あ、ちょっとね枝豆のなんちゃら食べてみようかなんて注文したこともあったり、あとなんか名前忘れたけども、オリーブオイルとこうニンニクガーリックで炒めて、でそこにまたね枝豆も炒めてみたいなので、油ギットギトのオリーブオイルまみれの枝豆みたいなの、ガーリック風味みたいなのも食べてみたんだけど、まあそれはそれで美味しかったし、いやーこれはワインに合うねーとかね、なんか気取って食べてましたけども、枝豆はやっぱシンプルにね、塩、味付けは塩、そしてそれを空っぽにして無心になって食べるのがやっぱりいい。これぞ夏、これが陽次郎の夏。そんなわけでここのところ枝豆の収穫の時期を迎えていまして、毎日頭ん中空っぽです。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。夏はこんな感じで過ごしています。まあ走ったり畑行ったりしてね、ほんと日焼けして、会う人会う人焼けたねって言われる。お肌のことが気になるお年頃ではございますが、ここのところの紫外線の強さには抗えない。まあね、家の中でじっとしているよりもちょっとでもね、こう日の光に当たっていた方がいくらか健康的なのかもしれないけれども、まあそれにしてもこの殺人的な暑さは耐え難い。ほんと体力的に参る。そんなわけで今日もこのポッドキャストが終わったら畑に行って枝豆もぎもぎしてきますね。枝豆もね、いい時期になってきてるんですけども、ウネに生えた雑草もすごい勢いで大きくなってて、これをねなんとかせんにはならんと思ってるんだけどもね、炎天下での草取りは命に関わるんでほっといてます。もう少し涼しくなったらって思うんだけどもね、どうだろう、一向に涼しくなる気配がしない。天気予報、週間天気予報見てもずっとお日様マークが並んでいるね。早く涼しくなって秋が来てほしいと思う一方で、まあ涼しくなったらなったでね、あー今年の夏も終わるなっていう風な感じになるんでしょうね。一応ねお盆休みも今年は考えてまして、東京に里帰りもしようかなと考えています。まあ別に海水浴だとかね、花火大会なんていうこうお出かけの予定はないんですけども、まあこの暑い夏とうまく付き合いながら2023サマー 楽しく過ごしてまいりたいと思います。あとはあれですかね、お寺での朗読会っていう風なのもスタンバイしていまして、怪談話を読もうと予定しています。そんな涼しさをね、ぜひ見に来られた方、聞きに来られた方にもお届けすることができたらいいなと思っています。そんな練習もちょいちょいとやっていかにはならんですな。陽次郎のどうでもいい話、今週はこの辺で終了でございます。今週もお付き合いいただきありがとうございました。なわけで今週も暑さに負けず頑張ってまいりましょう。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。